今晩は SBS のスタジオのあるフェデレーションスクエアの広場で、ある日曜日に気候を皆さんとされていた中村真美さんにスタジオの方に来ていただきました。中村さん、こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。はい、
でですね、そのフェデレーションスクエアの広場のところでですね、皆さんと一緒に気候、そこの、広場のところでは対地というように書いていたんですけれども、をされていたんですけれども、中村さんはですね、その気候をどれぐらいされてるんですか？
私はまだ経験がとても浅くてですね、はい、気候をやり始めてから、1年ちょっとぐらいしかまだ経っていません。
で、どうしてまた気候をしようと思われたんですか？
はい。元から気候というのは中国の医学である中医学で使われている治療法の一つなんですね。なので、もともと東洋医学の方に興味があったんですけれども、興味があっただけで、本当のきっかけというのはたまたまシティを歩いていて通りかかったところに、ちょうど気候を練習している人たちがいまして、
私と一緒ですね。私もそのある日曜日にたまたま歩いていたら気候の練習している人たちがいて、で、マミさんにお会いすることができたんですけれども。
なるほど、はい、で、半分、まあ面白半分でそこに入らせていただいて、実際に気候をやってみたのがきっかけになります。で、その際に今私がお世話になっている気候のマスターにお会いをしまして、マスターからとても不思議なパワーを感じたんですね。はい、で、この先生から学びたいなと思ったのもきっかけになります。
気候というと英語では大地っていうことだと思うんですけれども。
大地は太極拳のことでして、気候は、はい、こちらでは地言と言われています。
なるほど。違うんですか、その気候と太極拳っていうのは。
元のそのルーツは同じなんですけれども、太極拳と言いますと、もうちょっと護身術、武術に近い方なんですね。なので、もっと激しい動きが入ってきます。ただ、気候はもう少しゆっくりとした動きが中心で、むしろその動きが武術の方ではなくて、むしろ治療法、中医学の概念に基づいた動きが多いです。もう少し医療系に近いのが気候だと言われています。
なるほど。でですね、その、ある、まあ、日曜日に皆さんで広場で気候をされていたんですけれども、全然何をやっているのかよくわからなくて、ただ、体の動きを真似をしていただけだったんですね。ゆっくりとした、よく見る動きというのを。それだけでいいんですか？何か呼吸法とかですね、その動きを真似しているだけで気候というものになるんでしょうか？
私もまだ一年、始めてから一年なんですけれども、まだこの動き、に集中して動きを真似してるだけなんですね。ただ本当に気候を何年もされている方に聞くと、動きによってはこう大地からエネルギーを自分の体に取り入れていく過程で、こうエネルギーのようなものが足の裏からピリピリと伝わって体の上に登ってくるような感覚があるとお話ししてくださる方もたくさんいます。はい。それがまあ感じる人もいれば感じないけれども、何かこうなぜか気候をやった後は心がスッキリしたり、頭がスッキリして気分がいいと言っている方がほとんどです。
どうですか、マミさんにとっては気候をすることによってそのような気分っていうのは得られますか？
私もまだ必死に動きを真似しているだけなんですけれども、すごくスローな動きで、意外にも足の筋肉をすごく使うんですね。なのでまだ心に集中するまで余裕がないんですけれども、やはり気候をするとやった後こう穏やかになるというか、一日がちゃんとこうゆったりとした感じで始められるような感覚はあるので、なるべく続けるようにはしています。
毎日されてるんですか？
理想は毎日行って習慣化した方がいいとは言われているんですけれども、やはり忙しい時だとかありますので、なるべく私は毎週教室に通って、最低でも一週間に一回はやるようにはしています。
習慣化するのは非常に難しいですよね。
そうですね。
はい。で、どうしてマミさんはですね、このように今まで続けてきたんですか？
やはり自分に合ってるものなんだと思います。私も過去にいろいろな健康法を試しまして、ヨガだとかピラティスだとかいろいろ試してみたんですけども、どうしてもこう頭を上げ下げするようなアップダウンの激しい運動だと めまいがしてしまって、あ、合わないなと思ってやめてしまったんですね。ただ気候は全くそういう不調が現れずに、むしろ終わった後にもっとエネルギッシュになるというか、爽快感の方がとても心地よくてですね、多分それが一番続けている理由だと思います。私は気候を始めたきっかけの時は、気候のイメージと言いますと、中国の公園で朝早くからおじいちゃんおばあちゃんがされてるような健康体操のようなイメージしか持ってなかったんですが、最近本当にいろんな気候のセミナーとか出席をして勉強をしてみると、あ、これが実は治療として今でも中国の病院で使われている方法だということを知って、すごく体操というか、まあ、体を動かすエクササイズではあるんですけども、よりこう中医学の概念に基づいた動きとかがとても多くてですね、例えば足の動きとか手を回す動きでも、そこにある経絡やツボをちゃんと刺激するような動きになっていて、一つ一つの動きにちゃんと意味がある。
うん、
うん、です。ちゃんとその効果が研究でも今次々と発表されているというところが、私はとても面白いなと思います。
どうでしょう、そのオーストラリアの医学医療の現場ではですね、やはり証拠に基づいた治療法とか、証拠に基づいたっていう証拠があるっていうことへのですね、その重視がすごくされると思うんですけれども、どうですか、その気候というものは、その面で証拠は十分にありますか。そしてオーストラリアではですね、どのように受け入れられているんでしょうか。
うん、まずですね、証拠に関してなんですけれども、気候というのはもう中国で何千年も前からずっと伝えられてきている技なんですね。何千年もこう健康のために伝えられてきているというには、やっぱり何かしらのエビデンスがあって、効果があるからこそ伝えられてきて今も残ってると思うんですね。ただその例えば何千年も前の時は、今のように研究方法も発達してないですし、どうやってリサーチをしたらいいかともわからないまま、本当人体実験のままこう伝えられてきたということで、今では本当に世界中の様々な医療系の大学で、気候が高血圧に効くだとか、慢性的な痛みに効くだとかということが、エビデンスとして今やっと研究で発表されてきています。うん、なので今後も必ずいろんなそういうエビデンス、体への効果、病気への効果というのも出てくると私は信じていますし、うん、やっぱり例えば今ある薬だとか新しい治療法たくさんありますけれども、やっぱりその何千年前から伝えられてきているっていうには、やっぱり何かしら理由があると思うので、エビデンスというのは今後どんどんどんどん発表されていくと私は信じています。そして二つ目の質問ですけれども、まだ気候というのがオーストラリアに伝わってからまだ10年ぐらいだそうです。
あ、そうなんですか。
はい。なのでまだオーストラリア人の中でも気候という言葉が耳慣れない方も多くいると思うんですけれども、治療というよりかは病気を出さずにコントロールしていく予防医学というのが主流になってきていると思いますので、その予防医学という概念から見ると、気候っていうのはとても合ってるんじゃないかなと思います。薬を使わずにご自分でコントロールできるような力を自分で身につけていく。それには最適なんじゃないかと思いますし、今後もっとその予防医学の観点から気候っていうのは広がってくるんじゃないかと思います。
うん。で、どうですか？その教室などに行くとですね、大半の方はやはり中国の文化的背景を持った人たちがほとんどですか？
うん。それがですね、面白いことに半分半分なんです。半分はアジア系のバックグラウンドを持った方、その他の半分は本当にオーストラリア人の白人、黒人、様々な方がいまして、本当に国際色豊かで面白いなと思います。
どうでしょう、中村さんはですね、今後もこの気候を続けていきたいですか？どのような将来の展望を持っておられますか？気候という面で関しては。
そうですね、私が気候に、面白いことに日本で私は気候ということに全く興味はなくてですね、こちらに来てから様々なところでやっている人たちを見かけて、あ、私もやってみたいと思って始めたんですけれども、これも多分縁だなと思いますので、せっかくこの出会えたご縁 をですね、まだ大切にして、もっともっと気候を極めていきたいなとは思っています。うん